はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。いよいよね、今回は、今年最後の、放送となります。今回はですね、本日が12月23日クリスマス直前でございますので、年末恒例となっておりますクリスマスソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、ジロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、2018年最後の放送なんですけれども、はい、まあ本日が12月23日クリスマス直前ということでね、うん、年末恒例となっておりますクリスマスソング特集をね、うん、お送りしてみたいと思います。
はい、
1曲目お聞きいただいたんですが、これ誰かわかりますか？
いや、わかりません。これ誰ですか？
マイクラブ先生でございますね。
ああ、そうですね。
マイクラブ元気ですね。
元気ですね。
昨年2017年にアンリッシュザラブっていうね、ソロアルバムを出したことで話題になりましたが、今年なんとマイクラブがクリスマスアルバムを出したと。
すごい。
そうなんですよ。Reason for the Season っていうねアルバムだったんですけれども、今回それに収録されたオリジナルのクリスマスソングをおかけしました。曲名Alone on Christmas Day でございます。作詞作曲マイクラブアン&ロン・アルトバッハ、プロデュースマイケル・ロイド、演奏はリードボーカルがマイクラブで、ドラム、ベース、ギター、キーボードをマイケル・ロイド、コーラスをジェフリー・フォスケットとスコット・トッテンとブライアン・アイケンバーガーとブルース・ジョンストンが担当しております。この曲ね、実は面白いエピソードがございまして、これもともとね1977年にビーチボーイズの、まあ、結局未発表に終わったんですけどね、クリスマスアルバム用に書かれた曲だったんですよ。
はい、
で録音もされてたんですけれども、まあ、未発表となってね、
はい、
ただブートレグとかそういったもので、まあ、市場にはこっそり出回ってたりして、で2015年にですね、はい、フランスのバンド、フランスですよ、フランスのバンドフェニックスっていうのがね、ソフィア・コッポラ監督、ビル・マーレー主演のネットフリックスの特番アベリー・マーレー・クリスマスというですね、番組の劇中歌としてそのフランスのバンドフェニックスがこれをカバーしました。
はいはいはい、
そのね、未発表の曲をカバーしてってね、まあ、そういうことがあって、でそれを受けてですね、マイクラブ本人も2015年にセルフカバーしたと。で配信限定でリリースしたりもしたんですよね。
はい、
という、まあ、非常に面白いいきさつのある楽曲なんですが、まあ、曲自体はね、まあ、マイクラブらしいというか、まあ、もうドストレートな、もうミドルテンポのポップって感じなんですけれども、僕も一応その1977年版のビーチボーイズのね、やつ、はい、まあ、今 YouTube とかでも聴けるんですけども、はい、まあ、聞いたんですが、まあまあ、それはピアノをこう軸にしたシンプルな、まあ、ちょっと華やか気味なアレンジでまとめられてるやつなんですけれども、
はい、
今回のこのマイクラブ版はですね、もうあなたもまあ聞いていただいて分かったと思うんですけども、丸ごとフィルスペクターみたいなやつでしょ。
ああ、
フィルスペクター節丸出しみたいな、Be My Baby からディスク Be The Night からいろんな要素がもうてんこ盛りみたいな、まあ、そういうなんちゅうんですかね、オールデイズテイストにまとめられてますよね。まあ、なんかマイクラブは最近そのリメイクとかするときそういう風に持っていこうとする嫌いがあると思うんですけれども、まあ、これもそんな楽曲、
はいはいはい、
ただまあやっとねこう CD 化されて、はい、まあ、そのフィジカルとして出たので私としてはもう嬉しくて、まあ、他にもねいろいろいい曲はあったんですけど、一番これがまあその歴史的ないきさつも含めて、まあ、目玉かなと思って、今回このアローン・オン・クリスマス・デーをかけさせていただきました。
はい、はい、
てなわけでございますけれども、一応基本的にねこのクリスマスソング特集は、その年に出た、まあ、この番組的にねいいんじゃないっていうそのクリスマスソングをおかけするんですけれども、
はい、
次もですねこれは来ましたよ。もうなんならその先週のですね、ベストアルバムズオブ2018とかにも入れたいぐらいの、 やつだったんですけれども、
取っておいたわけですね。
まあでも一応クリスマスものですから、オリジナルアルバムとはちょっとまたちゃうので ね、 まあ、こっちに持ってきましたけどもね、あの人でございます、エリッククラプトンでございます。エリッククラプトンがついにクリスマスアルバムも出した。で、まあ、基本的にカバーで締められてるんですが、一曲だけそのオリジナルの曲が入ってまして、まあこれが渋い、素晴らしい。というわけで次はそれを聞いていただこうと思います、
はい、
今年2018年にリリースされましたクリスマスアルバム、ハッピークリスマスよりエリック・クラプトンで For Love on Christmas Day。 はい、エリック・クラプトンで For Love on Christmas Day をお聞きいただきました、
はい、
いや素晴らしいですね。作詞作曲エリック・クラプトン、サイモン・クライミー&デニス・モーガン、プロデュースエリック・クラプトン&サイモン・クライミー、演奏はギター&ボーカルがエリック・クラプトン、ベースがネイザン・イースト、ドラムがジム・ケルトナー、キーボードがウォルト・リッチモンドという布陣となっております。もうねこれね素晴らしいとしか私言いようがないとか、ね、これを円熟というんでしょうね。
あ、そうですね、
ここに来て73歳です、うん、エリックの大将は73歳でございます、うん、73歳にしてまさかの、うん、クリスマスの名曲が誕生でございますね、うん、サビのね、はい、肝となるところでねちょっとためて歌われる、はい、I'm dying というね、はいはい、私は死んでいくっていうね、うん、もう部分がねもう胸が震えましてね、うん、ちょっとまあ和訳で読みますと、
はい、
僕は夢の中を生きる男、毎日少しずつ死んでいく身だけど強く願おう、クリスマスの日に愛をっていうのがサビなんですよ。もうこれをね、まあ、エリック・クラプトンに歌われたらね、うん、もうしょうがないなと、
これしょうがない
なというやつです、うん、車で聞きながらもう涙ぐんでましたね、まあ、っていうぐらい、あの先週、うん、エルビス・コステロのサスペクト・マイ・ティアーズが今年一番って言ったけど、あのやめました、こっちですねベストソングは、うん、手ぐらい素晴らしい、あの
バラ、ね、素晴らしいですね、
最近ちょっとねなんか、肉体的にもだいぶ弱ってると、車椅子になんかね乗ってる写真が上げられたり、ね、うん、そういうのがエリック・クラプトンよく報じられてるんですけれども、うん、まあまたねちょっと、頑張っていただいてね、まあ
ね、でもそういう状況だからこそ生まれたのかもしれませんけど、
そうそうですね、また元気な、
ね、
姿を、ね、見せてほしいですけども ね、 ね、はい、さて今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
元気ネームドリルシタンカイさんからいただいております、はい、先生こんばんは。
こんばんは。
クリスマスの季節がやってきましたね、
はい、
イルミネーションや飾りでテンションも上がります、
はい、
先生は今年もし自分に何でもいいからプレゼントをもらえるとしたら何がいいですか、うん、私は電動自転車が欲しいです、
うん、
来年も先生にとって良い年になるようお祈りしていますといただいております。
ありがとうございます、
はい、
杉本さんは
何でしょうね。何でもいい、
何でもいいんです。
何でもいい、
いやまあそれはまあ、なんか何でもいい、
何でもいいってもね、なんか限度があります
から
ね。
そうそう、リアル、リアリティのあるもの、
リアリティのと、そうですね、何でしょうね、車、
おそれもまあね、うん、ピンキリだとは思うんですけどね。
そうですね、物によりますよね、
まあでも車はね、
うん、あとなんです、先生は何ですかね。
私ね、うん、今ちょっとこれマジで考えてるのがね、うんうん、デジタルミキサーを買おうかなと思って、
はあ
はあ、いわゆるタクタクってですね、
はあはあ、
それがね結構ね、うん、なんか最近すごいんですよね、うん、すっごい性能な割にすっごいこうなんかリーズナブルになっててね。
あ、そうですか、
で、うん、まあコンピューターでやるんですけれども、うん、やっぱりこのアナログなフィーリングがやっぱ欲しいなと、
うん、そうですね、やっぱ手触り
とか大事ですよね。そうそうそうなんですよ、うん、でね、そのタミオさんの簡単カンタビレにね刺激受けて
はい、はい、
そういうことを来年はね、うん、言語も変わるしね。
あ、なるほどね、
言語の変更とともに私も、
ね、
ミキサーを導入しようかな、
ね、まあ、俺も40代になりましたしね、ついにね、
うん、いう
変化を求めて
こじつけで考えておりますけどもね、そんなところでしょうかね。
はい、わかりました、はい、はい、今週もお便りありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
さて、クリスマスソング特集ラストでございますけれども、まあ最後はね、あれでございます、まあこの番組でございますので、 最近全然私の曲も書けておりません
でしたしね。そういえばそうですね。
そうですね。思い出したかな、
ね、久しぶりですね。
やっぱりこう、うん、最後は私のこのクリスマスソングをね、聞いてね、締めくくらせていただきたいかなと思うんですけれども、はい、マスター・オブ・クリスマスでございます。すごく書けておりますけれども、はい、2014年のシングルですね、これはね、はい、なんですね、はい、で昨年2017年のアルバムもう1年経ちましたけれども、うん、ユニオンにも、収録されました。
はい、
まあどういうんでしょうね、1年のうちでね、はい、最も多くの笑顔に会える日なんじゃないかな、うん、クリスマスは。
そうい
う、ね、日の一つでも、う
ん、
だと思うんですけども、
はい、
そういう日であるクリスマスにですね、マスターオブクリスマスこと、サンタクロースマスターオブクリスマスというのはこれサンタクロースのことを指しているんですけどね、サンタクロースというですね愛の象徴ですね、うん、についてまあこう考えることでね、思いを巡らせることによって、大人の人もね、その幼少期に子供の頃にまあ明るい未来を夢見ていてたね、
はい、
ことがあったと思うんですけれども、はい、まあ、その頃の心を取り戻して、うん、そしてまた明日からね、希望を持って歩いていこうじゃないかというですね、はい、メッセージの楽曲
で、ね、素晴らしい歌ですね。
うん、まああの、ね、と書くね、
はい、
曲を書く年齢によってこのクリスマスのあり方も違うと思うんですよ。
うん、
で多分20代の時にクリスマスソングを書いてたら、はい、彼女に会いたいとかね、
そういう
彼女に会えないとか、
そういう感じに、
きっと君は来ないとかねそういうことを歌ったと思うんですね。だけどこれ書いた時は30代で、はいはい、もう私結婚もしておりまして、うん、子供もいて、
はい、
でそういう時にまあ、クリスマスというものが、まあ、子供や家族のものっていう意識が強かったので、
はい、
まあ、こういう曲になったんだと思うんですが、もしまあ仮にね、うん、この40代の10年のうちの途中でクリスマスについて考えると、うん、また多分違うイメージの曲になるだろうし、
なるでしょうね、
そしてそのなんつうんでしょうか、まあ、70代
なったら
また I'm dying になるというね、
死につつあるけどと、
だからまあ何でしょうね、その、はい、日本のそのクリスマスソングってのは得てしてこうラブソング寄りなものが多いような気がするんですけれども、うん、もう決してそういったあの若者の、恋愛のための日ではなくですね、
うん、
子供も若者も、老人もみんながね、うん、愛を持って挑む日だというようなあのやっぱり日だと思うんですね、クリスマスはね。なのでまあどうでしょうね、30代目線のクリスマスソングとでも言いましょうか、これね、はい、いう感じですね。
なるほど。
この曲ではですね、まあ、最後に、はい、あの最後というかあの肝となるところで「Let's Break Out」っていう、
ね、
うん、単語が出てくるんですけれども、うん、ブレイクアウト、スイングアウトシスターじゃございませんけれども、うん、あのまあ現状から抜け出そうよ、うん、みたいなね、
はい、
いうような意味合いなんです。
あ、なるほど。
でこれはでもね、うん、あの本当にあのどうでしょう、来年ね、
うん、
平成終わりますよね。
終わりますね。
何度もあの、うん、ここのとこ言ってますけども、
はい、終わります。
その新しい時代を、まあ、うん、に突入していくわけで、
はい、
で私やあなたもね、
はい、
今年40になって、うん、だんだんもうだんだんとかもう完全に世の中の、真ん中から上の世代になって、まあ、社会のどうでしょうね、うん、中心とかになってくるような世代ですよね。
はいはいはい、
でそれでいつまでも、若気の至りみたいなことをしてる場合でもないので、うん、その年齢でどういうふうにしてね、
うん、
そのたまあ、この番組のテーマ音楽ですけれども、
はい、
音楽なんかに向き合っていくのかっていうこともちょっと真剣にね来年は考えて、
はい、
また新しいネクストフェーズにですね移っていけたらなと思っておりますので、
はい、
どうぞ皆さん、ね、
そうですね、
来年も注目していただけたらなと思います。
はい、
それでは、最後はそんな私のクリスマスソングを聞いて本年の、ミュージッククリニックはお開きにしたいと思います。
はい、
竹迫倫太郎でマスターオブクリスマス。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793-@ fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで2018年最後の放送、クリスマスソング特集はこれにてお開きでございます。
はい、
本当にね、今年1年も、1年間皆さんありがとうございました。ありがとうございました。来年ですが、2019年はですね、はい、新年早々ガツンと行ってみたいと思っております、うん。次回はですね1月6日なんですが、はい、1月6日の新春一発目から、はい、計4回にわたって大型特集をお送りします。
お、
その内容はと言いますと、先日12月7日に発売となりましたポール・マッカートニーアーカイブコレクション最新作ワイルドライフとレッドローズスピードウェイをそれぞれ2週ずつ特集したいと思います。次回はワイルドライフ特集の前編となります、
はい。
またゲストにですね、本番組にも一度出演していただいたことがあるんですが、日本一のポール・マッカートニーファンブログつれづれなるままにウィングスファンの管理人でいらっしゃいますウィングスファンさんをお招きし、熱く濃いポール・マッカートニー談義を繰り広げたいと思いますので、ポールファンの方はどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。というわけで、2018年最後の放送これでお開きとなりますので、来年もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、今年はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良いお年を。
良いお年を。
ではまた来年。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。